こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
今月もあとわずかになりましてね、まあ、夏休みの宿題がそろそろ気にかかる子どもたちもいるかもしれませんけれど、
ね、はい、
さあお父さんたちはどうでしょう、元気でしょうかしらね。
みんな頑張ってますよ、はい。
今日のお客様なんですけれど、どんな方でしょう。
今日はね、非常に硬い話になろうかと思うんですけども、保護士という仕事がありましてですね、はい、その保護士のお仕事をずっと長い間していただいている、まあ、静岡の駿河区のね、保護士会の会長さんを務めている、はい、片岡さんにお越しをいただきまして、はい、保護士さんとは一体どういうことをされているのか、世の中にそういう人たちが必要なものですからね、もしそのお話を聞いていただいて、じゃあ私も余っている時間保護士のお手伝いをさせてもらってもいいわというふうな人が一人でも出てくれればね、大変ありがたい、そう思ってですね、今日はお忙しいところ片岡さんにねお越しをいただいてお話をお伺いしたいと、こういうふうに思ってます。
はい、わかりました。今日は保護士の片岡さんをお招きしてますけれども、
こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところありがとうございます。
今日お招きありがとうございます。
多分いろいろとご苦労が多いだろうと思っていますけども、確か富山県のご出身ですよね、
はい、
それで静岡にお仕事で来られて、それから脱サラされて、そしてまあその傍らから、まあ地域のためにということで保護士をされたんですよね、
はい、もう保護士になられて長いんですか、
平成2年の5月ですから、
ね、
あ、いや法務大臣から移植を受けましたんで、もう21年過ぎましたね。
ご苦労さんです、本当に、
ね、
それこそ私もまあ法務政務次官やりましたんで、保護士の皆さんのお仕事 その大切さと、それから非常に大変なことだとよく承知してるんですけども、結構一般の皆さんはね、保護士って一体どんなことをしてるのかなっていうことを知らない人が多いもんですからね、その点からお話ししていただければと思うんですけど、片岡さんどうですか、保護士さんって一体、
はい、皆さんにね、私も学校関係と非常に PTA の会長もやったことあるもんですから、学校とは非常に深い関わりでずっと学校のボランティアもやってきました、で学校の PTA のお母さん方に保護士って知ってますかって聞きますと、名前は聞いたことはたびたびあると、最近テレビでもちょっと出てますしから、はい、どういうことをするのか中身がわからないということが非常に多いですよね、はいはい、それで私はその更生保護と保護士のいうことですね、まあかいつまんでこれ言いますとね、まあ、更生保護っていうのはいわゆるその罪を犯した人たちを元のいわゆる人間っていうかな、みんなと一緒に住んで、みんなと一緒に働ける地域に戻ってそれを手助けする、そういう活動をするのが更生保護活動なんですけども、その中心になって活動するのが保護士であると、
はい、
まあ、今現状はそういうふうになってますね、ですから犯罪を犯したまあ、子どももいますし大人もいますけども、そういう人たちが償いをしてまた元の地域に戻ってきた時に、はい、いわゆる元の生活をができる、でみんなで温かく見守って、でいわゆる生活もできて仕事もできる、そういうような、になるように、まあ、お手伝いをすると、まずいうのが保護士の一番の仕事ですね。ですから最近はそういう犯罪を起こさせないようなそういう運動も非常にウェイトが、法務省の方でもウェイトを置いてきまして、いわゆる犯罪予防、ちょうど今この7月がですね、いわゆる社会を明るくする、犯罪のない社会を作る、そういう社会を明るくする運動の強化結果なんです。
まあ、先月7月がね、そういう強化月間ということだと思いますけど、今夏休み中っていうのはやっぱり少年にとっては危ないな危険だなっていう時期ではあるんですか。
一番タガを外しやすいんじゃないでしょうか、
そうですか、
そうですね、夜更かしをして、夜街へ出ちゃう、まあそこで、まあ、深夜でいわゆる街をうろうろしてますと、必ず若いお兄ちゃんが声をかけてくるとかね、そういうような事例がありますから、 やっぱりそういう場合は近づかない、
うん、
いうようなことは親御さんもぜひとも、心がけてもらいたい、
はい、
ちゃんと子供に向き合ってってもらいたい、
うん、ね、ちょっとやっぱり心の隙ができる時期なんですね、
う
ん、この時期はね。
そうですね、そうですね、はい、
あ、
まあ、夏はね開放的になるからね、どうしてもやっぱ心に隙ができて、そこにね、はい、いろんなその、まあ、悪の力というかね、うん、そういうものが入り込んでしまって、まあ、犯罪に巻き込まれてしまうっていうケースもあるもんでね、はい、だから今あの片岡さんが言われたように、犯罪を犯させないようなそういう社会的な運動もしながら、うん、保護司さんはあの、まあ、たまたまそういう犯罪をしてしまった、巻き込まれてしまった、はい、そういう人たちが立ち直っていくために、でも日本人の社会って、ね、すごく閉鎖的なんですよ。
そうですね、
だから一度ねそういうレッテルがついてしまってふるさとへ来るとね立ち上がることができないんですよ。ですからその皆さんをね立ち上がらせて、うん、しかも再犯をねしないというそういうこう人間性をね、
はい、
あの応援していくっていう非常に大切な仕事を今されているんですね、うん、ですから、あのこの夏も大変だったと思いますけど一年中きっとご苦労されているなと思いますね。
そうですね、一年中ですね、子供たち僕21年間やってきて相当数を担当してきました、
はい、
振り返ってみますと子供たちやる青少年すべて優しい、非常に優しい、はい、もうこれだけ私はあの自分で、まあ、勉強できました。
はい、
であのなぜこうなったんかということですね、うん、いわゆる生まれた時から心のやる悪いやつは誰もいないはずですね、はい、それがどうしてこうなっていったのか、やっぱり環境です、
うん、
環境の中で一番の影響を及ぼすのが家庭です、
はい
はい、で家庭の中で一番影響を及ぼすのがお母さんなんです。
はい、
はい、
そうね、
はい、うん、で私もあのこういった話を PTA の会をやる他の学校ので講演なんかしましてして、お母さんがその9割を担ったんですよって言ったらお母さんが猛反対来ましてね、うん、最近はね夫婦共が責任の時代ですよというような感想文も、うん、もらいました。お叱りも受けました、うん、だけど子供を十月十日お腹の中に宿してね、で、まあ誕生させて、それからおっぱいをやったり、まあ、スキンシップしながらこうやっていっていくのはやっぱりお母さんでしかできないんですよ、ね、そうしますとやっぱり小学校、まあ、低学年から、まあ、少なくとも中、まあ、3、4年生まではお母さんの影響はものすごく大きいんですよね、はい、ですからそのあたりまでが幼児からそのあたりまでが非常に大事な時なんです。はい、だからそのことを私は講演でもよくあの大事ですから、うん、いうことでお願いしますね、頼みますよと、
うん
うん、そしたらどうしたらいいんですかっていう、質問が出るんですよね、はい、うん、私はあの非常にまあアバウトでしか言えませんけども、要するに子どもの方を向いてください、ね、で子どもの方を向いてください、で子どもが今何を考えているんだろう、今何を欲しがってるのかということが、うん、そうすれば見えてくるはずだって、うん、子供がお母さんの愛情が欲しいよって言えば愛情が欲しいよっていうやるシグナルを出します、うん、困ったよって困悩んでるんだよということだったら悩んでるシグナルを出します。子供の方をちゃんとお母さんが向いてますと、お父さんもそうですけども、特にお母さんが向いてますとそのシグナルがちゃんと親はキャッチできるはずです。
うん、そうですね、
はい、それが大事なんです。それを子供に背を向けた生活をしている、仕事一辺倒にしたり、あるいは他のことしたりしてると、ちょっとそのシグナルを見逃しちゃう、
うん、
そしてそれが一つの、まあ、これ全てとは言いません、それが一つのやる飛行に走っていくステップになるんじゃないかと、私はそう思ってるんです。
私もね、はい、まあ、娘2人いるんだけど、はい、もう成人してるからね、今はまあ安心しているんだけども、うん、やはり小さい頃から思春期をずっと見てきているとね、あの加藤さん、私はね、あの 親のですね、あの夫婦の関係、これがね、あの信頼感に結びついているっていうのが子供に理解できているとね、結構子供っていうのはね、
まっすぐ育つんじゃないかなと思うんですよね。
その通りです。
ところがね、この夫婦がね、片方が家へ来ないとかね、寄りつかないとか、また旦那さんがお母さんを叩くとかね、いろんなことがあるとね、そのことがね、子供にやっぱ影響するんですよね。
はい、おっしゃる通り、今牧野先生がおっしゃった通りです。あのね、家庭の中が温かくて子供のちゃんと座る場所がある、そういう家庭、それと夫婦が仲睦ましい家庭、こういう家庭からはまず非行犯罪は出ません。私はこれちょっと、まあ断定までもしてもいいくらい、私ははっきりと言えます。はい、ですからお母さん方、お父さん方、そのところをよくね、頭の中に入れておいてもらいたいなと。
なるほどね、
思います。
そうで、まあ、成人してからの子供のと話をした時にね、はい、私なんかはね、どっちかというとほとんど子供の面倒見てないんですよ。女房に任せっきりで。それでね、でも大きかったからね、まあ子供にね、悪かったなって、まあそういう話をしたら、はい、でもお父さんはね、一生懸命何かをやってるっていうのをね、理解していましたね。それがね、やっぱその母親との絆をね、やっぱしっかり強くしていて、まあ面倒見なかったんだけども、まあ、まともに育ってきた一つになってるかなっていう、そういう思いがありましたね。
お父さんの背中を見て、見ろというのはね、よく昔からそういう言葉が出ますけども、ね、ただ昔は自営業とか農家とかいうのは、私も農家の三男坊で育ったんですけど、親父が朝日の出と一緒に田んぼへ出て、そういう姿を見てます。だから最近の子供さんたちはそういったお父さんの姿が見えないんですよね。
お父さんの働くところっていうのは家庭と別のところですから、仕事を一生懸命しているお父さんの姿っていうのはあんまり見てない子供っていうのは多いですよね、きっとね、
はい、
家の中で本当にゴロゴロとくつろいでいるお父さんの姿しか見ていないっていうと、だんだんお父さんが嫌になっちゃうなんていう時期もあるかもしれないですね。
もう土日はもう疲れたお父さんしか見てないと、ね、まあそういう本当にね、だから私逆に言うと、そのさっき言ったお母さんのやるその役割が大事ですよ、というのはね、うん、そういうことも含めてね、やっぱりそこをカバーしていく、要するに夫婦仲良くで、やる心と心のキャッチボールが家庭の中で飛び交う、そういう家庭をぜひ作ってもらいたい、そう思いますね。
この難しいその保護司という世界に飛び込もうとしたきっかけは何だったんですか？
私はもう、まあ、騙されて引っ張り込まれたっていうんですかね。今から21年前ですか、ちょうど21年前ですね、22、23年前、私の地元の中学校の私 PTA 会長をやってまして、ちょうど昭和と平成にまたがって PTA 会長がありました、ちょうどその頃はですね、中学校内が校内暴力とかやる
凄まじい時代でしたね。
凄まじい時代でした、本当に凄まじかったです、はい、だけど5人組っていうのは、まあ、私うちの学校にいましてね、もうターゲットにされてたんですけど、その一人一人に会って話すると非常に優しいんです。お母さん思いなんです、はい、まあ、それでね、まあ、そんなことで要するに荒れてましてね、それで中央警察署のいわゆる少年課 の担当とか、地元の保護司さんとか来て、もうよくね、私も PTA 会長でしたから呼ばれて、よくその話を、対策を話してました、はい、それがきっかけで保護司さんと顔なじみになりまして、
そうですか。
それでその時の保護司さんがね、片岡さん、ぜひ保護司頼みますって、
いい人になってもらったよね。
保護司ってね、いや今定員から人数も足りないんですよと、ぜひ、こういう機会を通じて保護司になってくださいと言われまして、はい、で PTA 会長が終わった翌年になりますね、平成元年に終わりまして、で2年の3月で終わりまして、そして2年の5月に、 まあ、保護司に、うん、まあまあ、させてもらったといういきさつですね。
ご苦労さんです、本当にね、ありがたいことで。
保護司さんという方はね、人徳がなければなれないお仕事だろうと思うんですけれども、
そんなことないです。
ずっとやってらして戸惑いとか、うん、ご苦労もあったかと思うんですけど、
あの、ね、
思い出になることありますか？
はい、いっぱいありますけど、そんなこと話したら時間とっても1時間も2時間もかかりますから、まあ結論的に言いますと、私は保護司をやっていて非常に良かったなと思ってます。なぜかと言いますと、非常に私の人生の勉強にさせてもらいました、
はい
はい、うん、私の家庭とか、あるいは私自身としてとてもとても勉強できないようなことを学ばせてもらいました、それからもう一つ言えることは、子どもの何て言うんですかね、温かさ、心の温かさ、うん、子どものお母さん思いの心ね、うん、そういったことが非常によく分かるんです、
ね、うん、
はい、皆さんね、あのね、多分ね、多分ラジオを聞いておいての皆さんね、そんなことをしてね、おっしゃりますけどね、みんな本当に優しい子です、
はい、そうだね、
はい、そして何かの弾み、さっき言ったようにお母さんが向こうばっか向いててやる、その愛情 のやる愛情のやるそのバトンタッチがないというようなことだと、そこで何かを子供が愛情欲しいがため、自分の方をお母さんが向いて欲しいがために何かを起こすんです。
そうだね、
はい、
あ、そうです
ね、そういう、これ全てと言いません、そういう事例が非常に多いんです、
赤ん坊の時ね、よくあの赤ん坊が風邪ひく時は、はい、あの両親が忙しくてね、赤ん坊から手を抜くとね、風邪ひくんだよね
なるほど、
うん、それと似てるよね、
そうですね、
両親に見てほしいっていうことでね、
そういうことですよ、だからそういう事件が非常にあるんですよね。例えば中学校へ上がりか、はい、まあ、今ちょっと早くなって小学校の高学年ですか、まあ、そういったこと、まあ、そのあたりが非常に、まあ、お母さん以降一時的にお母さんを恋しくなるっていうかな、お母さんともっともっと愛情を欲しいという、はい、そういうなんていうかな、やる多感な時、あの頃は非常に多感ですね、いろんな、
そうですね、
でそれをね、ちゃんとやっぱりお母さんが子供をある距離を置いて見てますと、あ、今欲しいんだな、こういうことを今思ってるんだなというのは分かってきます、分かってます、本当に、ね、それをね、ぜひ
一時本当に幼児の時に手がかかる時期からちょっとこうあの大きくなると、もうそろそろ手を抜いても大丈夫だなっていう時期がちょうどその中学生ぐらいだと思うんですけど、 そこで手を抜いちゃいけないんですね。
もう手を抜いてね、もう背中を向けてね、違うところを向いてしまうとね、やっぱりあのそうじゃなくて、方向を違うところ向くんじゃなくて、同じ子供を向き合ってるんだけど、距離を、間隔を空けてってください、赤ちゃんの幼児の時はやる、もっと、ね、身近ですけど、はい、だんだん子供が年を取るとだんだん距離を置いてって、距離を置いてもやっぱり子供に向き合ってってください、
そういうことですね、
はい、ぜひそれをお願いしたいなと私は思います、
まあ、そう見れば、そういう意味でいくとね、まあ、僕は政治家なもんだからすごく、まあ、あの責任感を感じるんだけども、お母さんお父さんも若い皆さんもあの子供にばっかそのかかっていられないような時間的制約ね、とかいろんなことが出てきて、はい、まあ、今世の中殺伐としてるから
そうですね、
自分自身が生きていくのに大変な時だからね、お母さんなんかあの大変なお母さんはね、パート3つ1日こなしながら生活してるわけですよ、だからそういうのを見るとね、やっぱしその子供からどうしてもね、目も離れ、気持ちも離れざるを得ない、そういう面があるんでね、これはまあ政治の問題で、これは我々が何とかしなきゃいけないなってしみじみ今思ってますよ。ですから、まあ、現場のね、あの片岡さんたちからその生の声としてね、行政だとかそういったものに、行政、政治なんかに求めるような、こうしてほしいなとかっていうのはありますか？
ね、まず子どもたちの立場から言いますとね、やっぱりお母さんが、まあ、5時に仕事終わって、お母さん、まあ、お母さんも仕事する、それは私致し方ないだと思います、だけど5時6時に仕事終わって、夕飯の支度して子どもたちと一緒にね、あったかいおかずを食べて、ね、そういう、まあ、和やかな夕飯を取れるような、
そういう社会だね、
そういう社会ですね、
そういう社会をね、
はい、ほんでやっぱり私もそういった教育的な、まあ、そういった講演会に呼ばれていくことはあるんですけども、そうしますと その時間、今牧野先生おっしゃったように、その時間がないってお母さんよく言うんですよ、だけど私は子供とのスキンシップはそんなにね30分も1時間もやる必要ないんですよね、ほんの5分でいいです、5分でいいですから、子供とスキンシップして、ね、10分でいい、10分でいいから、でそれ終わったらもう次のことをお母さんやって、要するにあの時間じゃなくて中身の濃さなんです、ね、濃さなんですよね、
思いだよね、
はい、私はそれがね、ぜひお母さん方、それは忙しい、生活も大変だ、ね、もう牧野先生の前で、まあ、特にこれ生活も大変だって言いたいんですけども、だけど、お母さん方もできないという頭じゃなくて、やろうとする頭に切り替えてもらいたい、もらいたいなと思います、はい、5分10分でいいです、
そうだね、
子供と一緒に、お茶を飲んでね、でいろんな話をする、はい、
で自分が放っておかれてるっていうふうに感じるとやっぱり寂しくなっちゃう、あの愛されてるっていうふうに感じさせてくれればいいのかなって思ったりするんですけどね、子供の側から言うと、う、ね、自分はもうお父さん、うん、お母さんにいっぱい愛されてるんだっていう、まあ、その思いですよ ね、
そうですね、私もそんなに昔いわゆる終戦直後で育った人間ですから、子供も兄弟も6人もいましたから、あの一人一人愛されたっていう記憶は正直ないんだけど、だけど、まあ、私おばあちゃんも一緒にいたから、おばあちゃんからもいろいろ教わったり、まあ、おふくろからもあれ、ただあのほっとかれたっていうことはないですね、あのあえて何をしてもらったっていう記憶はないけども、やっぱり同じこの輪の中に家族がいたという、そういう記憶なんだよね、そういう記憶は今でも残ってますね、
そうだね、全体的な家庭の空気っていうかね、そういうのも必要なんだよね、
そうですね、こんなことしたらお母さん悲しむだろうなとか、こんなことするとお父さん叱られるだろうなっていう、そういう思いっていうのもやっぱり小さい時からこうなんとなくこう心の中に育っていくものじゃないかと思うんですけどね、
あの私のおふくろね、もう15年ほど前に亡くなったんだけど、その亡くなる1年ほど前に私に手紙、本当に初めの終わりの手紙をくれたんですよ、全部ひらがなとカタカナでした、だけどそれだけ昔で言うと準小学校、小学校4年生までしか出てないんですよ、だけどもその私に与えてくれたそのなんていうかな、学力じゃないんですよね、お母さんの温かみっていうのはね、学力じゃないんですよ、はい、本当にですね、涙出るようなね、そういうなんていうかな、お母さんの愛情もらいましたね、
それこそ保護士さんはね、初犯はもちろん今ね、そういう防止活動を始めているんだけど、再犯も絶対させないということで、今片子さんの、ね、お話の中から、本当にこうしみじみ分かるように、そういうことをさせないためにはやっぱし家庭、あるいはその温かい、心と心の触れ合いっていうのがねやっぱ大切だっていうことですよね、だから今度は家庭を囲んでいる地域社会がね、やっぱそういう温かい気持ちを持たないと、こういう問題の解決にはならないんですよね、
一度罪を犯してしまった少年に対してはやっぱりこう世間の目って偏見があったり厳しいと思うんですよ ね、雇用も難しかったりとか、だからそういうところで苦労なさってらっしゃるね、方たちだと思いますので、ま
あ、あの私静岡地区にその協力雇用主さんっていうのがありましてね、まあ、そこへ私困った時には電話して、誰かこういう人だけど使ってくんないかやというふうにして言いますけどもね、まあ、そういう方々非常にお世話になってます、
はい、ありがたいですね、
本当にね、いろんな人たちが、例えば厚生保護女性会とか、あるいは今言ったこう協力雇用主さんとか、あるいは学生さんを主体にやってる BBS 会とかね、そういう方にはやっぱり不幸にして罪を犯してしまった人たちをじゃあ更生させるため、いわゆるリピート、いわゆるまた犯罪を犯させないために、みんなそういうものがみんな協力し合っていると、まあ、いうことですね、はい、
政権一般の方たちにもぜひ偏見を持たないようにっていうふうに
お願いします、
温かい社会を、ね、作ることにみんなが、ね、協力し合うということだと思います、 いや、そういう中でね、本当にあの地味だけども、大変なご苦労されている保護司のね、今日は片岡さんにお越しをいただきました。
ぜひ、あの保護司にね、もうそれならやってみたいと、
そうです
ね、いう人をね、ぜひみんなね、手を挙げてください。
はい、
で、保護司会、静岡市駿河区保護司会の事務局へ電話ください。また静岡保護観察所へも電話ください。はい、ぜひお願いします。
どうぞね、ラジオをお聞きの皆さん、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。
そうですね。はい、ありがとうございました。
今日はどうも片岡さん、ありがとうございました。
どういたしまして、ありがとうございました。
これからも頑張ってください。お願いいたします。
駿河区保護司会事務局の電話番号、ファックスは 054-284-6135、054-284-6135 です。